飯田パワーです。今月は工業化の話題です。今日は南信州飯田産業センターの戸澤和明さんにお話を伺います。戸澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今月はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今月は、2月に、学校給食としてつぶほまれ大豆という大豆を提供するお話をさせていただければと思っております。
つぶほまれ大豆、
はい、
これはどういう大豆なんですか。
はい、つぶほまれは、長野県塩尻市にある、農業試験場で誕生した、長野県で生まれた大豆になります。つぼほまれの研究は、1984年から始まって20年かかって、2004年につぼほまれという名前がつきました。つぼほまれの特徴といたしましては、風味が豊かでタンパク質やイソフラボンなどの栄養素が豊富に含まれております。香りと甘みが強く粘りのあることが特徴で、高野豆腐や醤油、味噌などの加工品にすると大豆特有の味がしっかりわかるほど濃厚な味わいなのが特徴です。また、つぶほまれの大きな特徴はその見た目になります。つぶほまれは粒がとても大きい大豆になります。
今ですね、つぶほまれのその写真を見せていただいてるんですけれども、はい、納豆用とか普通の大豆に比べても 1.5 倍くらいあるようなイメージですけど。
そうですね、粒が大きいのが特徴になっております。
今回、給食へ提供されることになった、そこの趣旨などを説明していただけますか。
はい、今回、つぼほまれを提供させていただく理由といたしましては、つぼほまれを南信州ブランドにしたいと思って、小中学校に提供をさせていただきます。今回、地元産大豆のつぼほまれの提供は、当センターの南信州飯田産業センターが事務局を担当しているつぼほまれ栽培加工研究会から各調理場へ提供することとなりました。
各調理場というのは学校給食の調理をしている場所。
そうですね、はい。少しここでつぼほまれ栽培加工研究会について説明をさせていただきます。つぼほまれ栽培加工研究会は平成18年に、地元産大豆のつぼほまれを南信州ブランドにすることを目的に飯田市と、地元企業の朝日松食品さんが地域経済の自立化に役立てるための総合連携協力を行うパワーアップ協定という協定を結び、地元産大豆のつぼほまれの栽培拡大と商品開発の取り組みが始まりました。その取り組みの中で食品製造業者さんの連携によってつぼほまれを使用した新たな商品開発が進んで、何種類もの加工品が開発され、セットのギフト商品が販売されるまでになりました。また、生き産生き消の運動の広がりもあって、需要が伸びていく中で、広く関係町村を含めた有給農地対策としての農業振興、生き産生き消の取り組みとしての加工商品の開発が、南信州全域を網羅した各種団体の連携で進めることから求められ、平成25年に南信州地域におけるつぶほまれ栽培加工研究会が発足いたしました。つぶほまれ栽培加工研究会の主な活動としては、一つに、つぶほまれの種まきをした農家さんや企業様に対しての巡回指導、二つ目は食品製造業者さんとの連携によるつぶほまれを使用した新商品開発、三つ目は小学校向け食育活動としてつぶほまれ栽培加工体験プログラムの実施として、小学生に対してつぶほまれについての事前学習からつぶほまれの種まき、収穫、そして豆腐などの加工品作りを体験していただくプログラムを行っております。このような活動の一環として、つぶほまれを南信州ブランドとしていくにあたって、飯田市内の児童生徒さんにつぶほまれについて知ってもらいたいと思って、今回大豆を提供させていただきます。
一つ不思議に思ったんですけれども、はい、このつぶほまれ大豆っていうのは南信州で栽培するのに適しているんですか。
はい、つぶほまれは病気に強く安心して育てられるということから、南信州飯田の地域ではとても育てやすい大豆として育てております。
そうしますと、有給農地を使って栽培するのにも適しているということで、
はい、
また輸入に頼りがちな大豆をこの地域で作ったもので賄えるようになると、私たち消費者としても安心ですよね。
そうですね、食品に対する不安というのは多いと思いますけれども、この地域で作っているというものに関して言うと、生産者の顔も見れるというところから安心して食べていただけるかなと思っております。
また小学生がこの粒ほまれを栽培することも体験しているということですけれども、栽培した小学生の感想なんかも聞こえてきてますか？
はい、粒ほまれに関しましては、種植えが梅雨時期になります。で、収穫時期は11月から12月の寒くなってからになっておりまして、ついこの間収穫体験の方をさせていただきました。収穫した小学生からは、自分が種まきをした粒ほまれがこういう風になるんだというように目をキラキラ輝かせて、収穫体験を行っていただきました。
で、今回給食で提供されるのは小学生の皆さんが栽培したものではなく、その粒ほまれ栽培加工研究会の皆さんからの提供ということで。
はい、今回は粒ほまれ栽培加工研究会から無償提供というところで各調理場に提供させていただきます。
ちなみに給食のメニューとしてはどんなもので提供されるんでしょうか？
はい、粒ほまれは粒が大きい大豆になりますので、今回は2月の節分の時期に食べる煎り豆として学校給食に提供させていただきます。味はもちろんですけれども、その大きさにも注目してもらえればなというふうに思っております。
じゃあみんな年の数だけ食べるみたいな感じですか？
はい、そうですね、年の数だけ食べていただければと思いますので、粒ほまれを食べて1年間病気にならず健康で過ごしてもらえたら嬉しいですね。
年の数だけ食べられるとなると、低学年より高学年とか中学生だとたくさん食べられるって、ちょっと差ができちゃいますね。
そうですね、ただ提供されるお豆に関しましては数に限りがございますので、年の数食べられるかどうかは各小中学校次第となっておりますので、その辺はご了承いただければと思っております。
じゃあまさに節分のあたりで提供されるということで。
そうですね、今年の節分が2月2日の日曜日で、学校がお休みとなるため、現在提供する日時は調整をしているところなんですけれども、おおむね2月3日か4日に提供をしていただけるというところで、調理場と調整をしております。
小中学生の皆さんにとっても楽しみなイベントとなりそうですね。
そうですね、焼肉給食というところがございますので、今回は畑の肉給食というところにしていただければいいのかなというふうに勝手に思っております。
なるほど。さあ、この粒ほまれ大豆の給食への提供ですけれども、今後はどういったことを見据えていらっしゃるでしょうか？
はい、今後はですね、学校給食としては地域の学校給食における南信州産自給率 100% を目指して、大豆および大豆の加工品の提供を行っていくところを目指しております。そのためにはですね、乾燥大豆に換算すると20トンという量が必要になってきますので、当地域の農業環境に応じた大豆の栽培技術を構築して多く生産できるようになっていくことが大事だと考えております。まずは地域の方々に粒ほまれを知っていただき、南信州ブランドとして構築できていければいいなと思っております。
では粒ほまれ栽培加工研究会としては、栽培農家も増やしていきたいっていうところですか？
そうですね、なので、入り口の部分ではなく出口の部分として、大豆加工品を使った新商品の開発をすることによって、大豆を作ったらちゃんと売れるというような仕組みを作っていければいいのかなというふうに思っております。
今回給食で食べた子どもたちが自分たちも作ってみようっていうふうに思ってくれることも期待されているということでしょうか？
そうですね、そのように思っていただけると大変嬉しいですね。
今このラジオをお聞きの皆さんが、はい、粒ほまれ大豆って食べてみたいなって思ったら、実際に買うこととか加工された商品を買うこととかできるんでしょうか？
はい、飯田市内の、食品業者さんで粒ほまれを使ってお味噌ですとか醤油、高野豆腐を作っているところがございます。そのような商品は、南信州飯田産業センターが入っている S バードにあるおいでなんしょというショップでもご購入することができますので、もしよろしければ皆さんご購入いただければと思っております。
最後に戸沢さんから、このラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージいただけますか？
はい、我々粒ほまれ栽培加工研究会といたしましては、まずは粒ほまれというものを知っていただき、粒ほまれの加工商品をもしお目にすることがあれば、ぜひお手元に取っていただければなというふうに思っております。
ありがとうございました。今月の飯田パワーは、南信州飯田産業センター業務係であり、粒ほまれ栽培加工研究会の事務局でもいらっしゃいます戸沢和明さんにお話を伺いました。戸沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。